はい、どうもどうも、リーアジェンダです。
よし、やりましょう。
はい、じゃあ、お便り読みます。
うい。
都内でノマドライフさんからのお便りです。しばらくフリーアジェンダの更新がなく寂しかったのですが、そんな時にヒカルさんのお一人会がリリースされ、テンションがとても上がりました。とても。ヒカルさんがとても気にされていたように、確かにいつものフリーアジェンダではないものの、それでも更新してくださる心意気と、久しぶりにお聞きしたヒカルさんのお話に引き込まれ、フリーアジェンダの魅力を改めて再認識しました。先日、恵比寿のツタヤラウンジでお見かけして、お声掛けしようか迷ったのですが、今度は直接フリーアジェンダ愛を語らせてください。感想、お二人ともお忙しいと思うのですが、ぜひとも定期的な更新をしていただけたら嬉しいです。最近更新がなくて寂しかったです。マチルダさんのバイバイも聞けないのも寂しいです。はい、ということでした。
はい。都内でノマドライフさん、ありがとうございます。
また見つかっ
まあ、
てんじ
特
ゃん。
に、そうですね。特にでも質問とかではないんで、答えるべきことではない気もしますけど。
ヒカルさんが一人で撮ったんだ。
そうですよ。
そういえばしてたな、してたわ。
うん。
もう2ヶ月ぐらいの記憶がね、
なくなっちゃいました。
なくなっちゃいました。
そうですね。他にもなんか一人会に対するフィードバックというか、お便りが届いてたんですけど、まあ、総じて、更新してくれるのは嬉しいが、二人で撮ってくれた方が楽しいという雰囲気を感じる手紙が多かった気がしますね。
確かになんかもう一個ぐらいあったよね。なんか、一
そうで
人
す
と
ね。
二人はやっぱ違うな、みたいなこと書いてたよね。
まあ、そうですね。
そ
まあ、
れあ
一
る
人
よ
と二
な。
人は違うなって話をめっちゃしたんですけどね、その時確か。
それはめっちゃそうなんだよな。
うん。そうなんだよな。そこはみんな勘弁してくれよな。
そうなんだよ。申し訳ねえな。あと、定期
うん。
的に更新してくれっていうニーズあるじゃん。
ありますね。
でもさ、なんかストック的には定期的に更新できるように渡していたはず？
は
やや途切れたけど。
い。はい。
だけど、なんかまあちょっと定期的に更新するためには、ちょっとスタッフの助力も必要みたいなとこはありますよね。
わ、スタッフ批判だ。怖い。
違います。なんで皆さん、
怖
ス
い。
タッフに感謝してください。スタッフというかね、フリーアジェンダを出荷するために、後ろで頑張ってくださってる無数の人々に、ぜひ感謝を送っていただけると嬉しいですね。
いかにやっぱこう続けるということが難しいかということですよね、これはきっと。
いや、本当だよ。よくやってるよ。
なんかヤモティがさ、好きなさ、こうアーティストとかでさ、めっちゃ、こうなんていうの、リリースサイクルが安定しないみたいな人とかっている。
いる。
誰？
なめだるま。
あ、そうなんだ。
なめだるま。
なんで？逮捕されるから。
まあ、一つの理由は逮捕されるからっていうのはありますね。で
なる
もなん
ほど。
か、最近彼らはフジテレビで表彰されるっていう、なんか、天地がひっくり返っても起きないであろう出来事が起きたんですよ。なんか、インディーズのアーティストの、なんか、ナンバーワン MIP みたいなのを、なめだるまが受賞して、その受賞式後の裏で、なんか、そういう、アンダーグラウンドカルチャー好きなメディアとかが、まあ、ついでだがって、わーって囲み取材みたいなのをしたりして、それが YouTube にアップされてたりしてるのを聞いたんですよ。そしたら、なめだるまって、まあ、めちゃくちゃ、プロダクトマネージャーなんですよ。ナメダルマのそのリーダーのバダサイクシさんは。
バーダサイクシね。
そう。で、俺たちがすべきことは何か俺たちはもう分かっていると。そのタイマーとかそういうことではなくて、俺たちは曲を作るんだと。曲を作るというクリエイティブが楽しいし、こう、なりわいだと思っていると。で、その曲がうまくいいものができれば、その曲が俺たちを高いところへ運んでくれるから、俺たちは周囲が何と言おうと曲を作るんだと。なん
お
だけど、
う、
そう、それめっちゃいい話してるじゃん。なんだけ
お
ど、
う。おう、おう、
同時に10曲ぐらいの作詞をしてしまうがゆえに、なんかパラで動いてるから、今どの、ここの歌詞いいなと思ったのをちょろっと進めては、またそのことを忘れて、残りの9曲に思いを馳せたりしてるうちに、なんかあんま曲が完成しないらしいんですよね。どうやら、そうとは言ってなかったけど、行間を読み取りにそうっぽいと。というので、なかなかリリースしないと、まあファンとしてはやきもきするんですけど、まあなかなか出てこない理由には、まあ創作にこれだけ没頭してるからっていうところもあるんじゃないかっていう、まあフリーアジェンダも実はすごい頑張ってるんじゃないかっていう、そういう話でした。
そうっすね。確かに。 まあでもいいっすね。僕らがその更新止まったときは、だから、まあすごい集中してクリエイティブに取り組んでいるか、まあ逮捕されているか。
そうそうそう。そうそうそうそうそう。逮捕されてるか。うん。そうなの。どういうことなの。
私、すごい、なめだるまに対して、めちゃくちゃ雄弁な山本さんでした。
珍しいでしょ？私が一つのことを掘り下げて喋れるって。
いや、でもちょっと、今の話で完全に持っていかれちゃった気がしまして。
はいはい。
私の好きなシロップ16グラムっていう、まあ、ちょっとすごいマニアックなバンドがありまして。
昔出てたよね。
でした？
でした？何？フリーアジェンダに。
フリーアジェンダに。
名前が出てたよね。
あ、名前が？なんだ。出演したんかと思った。
フリーアジェンダには出ないでしょ。
いや、シロップ16グラム全く同じタイプなんですよね。なんかめちゃくちゃリリースサイクルが安定しなくて。
うんうん、
で、結構もう、まあ解散してるんですけど、一回、
うん。
解散する直前とか、ライブのみで演奏されたストック曲が40曲くらいあるけど、
うん、
なんかどれもその歌詞とか編曲とかをこねくり回した結果、そのうち8割9割くらいが結局リリースされずに、うん、そのまま解散するっていう。
すげえ。
なんか没頭しすぎて結局そのアルバムとしてリリースするほどのクオリティになってないみたいなことをなんか全ての曲に対してうっぷんぶちまけた結果、
うん、
なんかすげえいい曲たくさんあったんですけど、そのライブとかでは、
うん、
ほとんどが結局音源にならずになんか幻のまま消えていったみたいな。
めっちゃいいね、そのストーリーというか。
そうなんですよ、ね。でもストイックすぎて、なんかすぐに鬱になるし、全然曲出してくれなくて。
ああ。
で、なんかファンの方も乾きすぎて、うん、なんていうんですか、富樫のファンみたいになってるんですよ。もう何年でも待つみたいな。
大地がね、すげえ教育されすぎちゃってるのね。
そうそうそう。
うん、
だからすげえ安定的にやっていくか、もうそういう形で、なんかファンを完全にゆでガエルにするか、うん、どっちかしかないなっていう。
質問していい？
どうぞ。
シロップさんはビジネス的、商業的には、彼らはお金を持つことは成功できたの？
いや、he doesn't make money ですね。
ああ、doesn't make money なんだ。
だと思うけどな、成功してるようなイメージは全くない。カルト的な熱狂ファンがいて、
うんうん、
え、ナメダルマはその質問に対してイエスなの？
いや、ナメダルマは明確にイエスなんですよ。メイクマネーを。
そうなんだ。
いや、もうめちゃくちゃクリエイトしてるよ。
ああ、そうなんだ。
そうそう。去年、2022年とか、多分2曲か3曲ぐらい音源としては出してないし、なんなら逮捕されてたから、うん、ライブもしてないんですよ。
逮捕されてたから。
そう、逮捕の前後とかは、ほとんどアムステルダムにいたっぽいし、日本にどのぐらいいるんだろうかわからないみたいな。なんかそんな感じだったんですけど、うん、彼ら間違いなく稼いでて。
マジか。
そうなんですよ。で、しかももう、いわゆる、ディーラーというか、昔やってた、シャブを売るとか、タイムを売るみたいなのから、足を洗ってんだ、俺らはってもう公言してるんですよ。
いや、別に全然偉いことでも何でもないし、なんだ、その副業。
そういう副業はもうしていなくて、音楽だけでもうメイクしてるんだと、言ってるんですよ。
何に？ああ、本業だけで食っていける。
そうそうそうそう。
受託開発をする必要がなくなったんですね。
いや、そうそう。もうインボイス制度に怯える必要もないって言ってるんですよ。
インボ、怯えるべきじゃインボイスじゃない気がするけど。あ、そうなんだ。なめだるま、なめだるまは勝ってんだ、そこでも。
そうなんですよ。で、なんか、ちらほらそういう人たちいるんですよね。リリースサイクル全然安定しないんだけど、まあなんかもう、うん、メイクし終わってるみたいな。で、その一個の境目は、なんかやっぱり Spotify、Spotify で、なんかいわゆるストック売り上げができてしまってるみたいな。
ああ、なるほどな。
とこなんじゃないかなって思ってます。
なるほどな。
うん。
でもそんなの売り上げって、なんかさ、俺のイメージ。
はいはい、はい。
ミュージシャンが一番稼いでる、なんかフィールドって、
うん、
カラオケとかなのかなみたいな言ったんだよね。カラオケの印税とかさ、すごい高いわけじゃん。
はいはいはい。
だからその、歌われる曲を出したもの、イズキングみたいな、うん、勝手な構造が自分の中にあって。
あるよね。
ヒップホップとかも、それで言うと全然そこにヒットしないじゃん。
はいはいはいはい、はい。
なんかさ、まあちょっと時代が、ちょっと、多分俺の言ってる世界観古いんだけど。
これ、
やってるんだっていう。
あ、そう、これなんか変数として大きく2つあって、うん、なんか明らかにクリエイトした 音楽の収益高、GMV みたいなやつって、結局どんだけ世の中で回るかに依存するんで、
うん、
まあなんだろう、当然ですけど、ラッドウィンプスの方が、ナメダルマリウムは多分10倍ぐらい再生されてるんですよ。
うん。
なんですけど、かける、その、アーティストの取り分って、その、インディペンデントかどうかみたいなので、なんか、歩合が大きく変わって、テイクレートが。
はいはいはい。
ナメダルマのテイクレート 100% なんですよ。
なるほどね。
でも多分、ラッドウィンプスのテイクレート 2% ぐらいなんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
そう。そうすると、なんか、10×2% と 1×100%。あれなんか計算合ってる。1×100% みたいな。なんか、そういう感じなんですよね。
SD クリエイトから本を出すか、自分で Amazon Kindle を出すかで。
そうそうそうそうそうそう。そう自己出版してるんですよ。で、ナメダルマの前はね、うん、解散が決まったバッドホップさんとか、あと、アメリカだとチャンスザラッパーさんとか、なんかそういう方々は、うんもうインディペンデント路線で、こう、テイクレート 100% の道を突き進んだ結果、めちゃくちゃ金持ちなんですよ。
これでかいよな、でも。
でかい。しかもその人たち、Spotify とか Apple Music が固定収入みたいになっちゃった結果、全然曲出してくれないマンになってし、なっていくっていう。
うん、うん、うん。なるほどね。
そうなんですよね。
ナメダルマは、そっか、レーベルに属してない。
属してない。
なるほどね。
うん。
ああ、かっきりじゃねえか。
僕の大好きなゾーンさんっていうのも、オールマイホーミーズっていう自己レーベルを立てて、なんか、テイクレート 100% の上に、そこにクレバさんとか呼んできて、一緒に曲やったりするんで、なんか、その曲バズるじゃないですか、当然。
うん。
で、バズると、なんか、わーみたいな。
やば、こいつ。
わー。
ボキャブ、ボイが死んでるじゃん。
そうなんですよ。
うん。
うん。ちゅう感じなんですよ。
ヤモティさ、なんかその今でも音楽好きじゃん。
好きだね。うんうん。
うん。なんかそれ、羨ましいんだけどさ、こう、うん、新しい曲に対するもう、こう、新陳代謝がないわけよ。全然。
ああ、はいはい。
うん。なんか何かをこう、熱中して聴いてないし、その、リリースされるのが楽しみなものとか別にもはやないわけ。リアルタイムで聴くも大きいものかもないわけよ。
あ
なんかさ、こう、中学生の頃ってさ、もうシングルが出るリリース日とか、今か今かと楽しみにしてたのにさ、
うん、
あれ何やったんやろみたいな。
じゃあヒカさんもうジャンプ出ても読みに行きたくなる気持ちわかんないってことだよね。
ジャンプ出ても読みたくなる気持ちわかんないどころか、ジャンプとかって一番もう、ラットレースじゃん。毎週見るから。
はいはい、はい、はい。うん、
で、その次のフェーズとして、単行本は、なるべく発売日に読むみたいな。
はいはいはい、はい。
その、毎週読むほどではないが、しかし、まとめて読むために単行本はっていうみたいな感じじゃないですか。
うんうん。
だから、それが次の、まあ、なんですか、熱中度で言うと、ジャンプがあって、で、単行本を、まあ、ほぼリアルタイムで買う。で、その次のフェーズとして、うん、まあ、漫画喫茶とかレンタルできるところで本を借りる。
まあ、コレクションかね、うん。
そう、発売よりも多分遅いんですよね、多分。うん、1ヶ月とかわかんないけど。
うん、
リアルタイムがどんどん落ちていく。
うん、
俺はもうその、どれでもない。
そういうことだよね。
どれの気持ちももうわからなくなっている。
もうなんかフォローしていないと。
ワンピースは終わったら読めばいいみたいな、そういうなんか一番ダメな人種になり下がってる。多分終わっても読まないな。多分終わっても読まない。
まあでも、ワンピースは、その、多くの人が終わっても読まないと思うよ。だってもう、追いつくための気力、払わなきゃいけないコストでかすぎるじゃん。
でも、あれ、まだずっと走り続けてるやついるんじゃないの？ハンター試験の一番最初の終わりのないマラソンみたいな感じで。
いや、あれ、ついていけるやつやばいって。なんか、やばいよ、それ。
この。そうなんかな。
うん。何リテンションレートって最後こうなる。
めっちゃ見たい。
こうなるじゃないですか。いや。
でもさ、なんか俺聞いたんだけどさ、ワンピースってさ、なんか、6億冊売れてるらしいんだよね。
6億冊ね。
うん。累計通数で。
はいはいはい。
で、間違いなく1巻が、その、うん、一番売れてるじゃん、多分だ
けど。間違いない、間違いない。
そうだよね。
うん、
で1巻100としたときに、そう、10巻、20巻、40巻、60巻で、
はいはい、
どういうカーブを描いてるのか、
ヒストグラムめっちゃ知りたいよね。いや、ヒストグラムちょっと知りたいね。
いや、なんか絶対あるじゃん。これ43巻が、アラバスタが終わったからとかなんかあるじゃん。
はいはいはいはい。
めっちゃ見たいよね。
あの、崖があるわけでしょ、その辺に。
でもそれさ、それさ、あれ、公開されてないのかな。
確かになんかそれデータサイエンス発揮しがいがあるよね。
データサイエンスなんか、もはや怪しいが、ワンピース、鑑別売り上げとかいいのかな。
あの、アマゾンはそのデータ持ってると思いますよ。
Kindle。確かにね、うん。そうだね。
うん。アマゾン、いいね。
まあでもあれじゃない、電子で読む、でもすごいいろんなところに散ってんじゃない、もはやワンピースは。その、アマゾンで電子書籍買って読むマン、アマゾンで単行本取り寄せて買うマン、本屋で単行本読み寄せて買うマン、
うんうん、
ジャンプでリアタイで読んでるからもはや単行本すら必要ないマン、
はいはい、
なんてライン漫画とかああいうの読むマンみたいな、はいはい、
縦読みマンね、うん、
うん、なんかもはやもはやすべて全貌を把握することはできないのではないか。
確かに確かに。いやでもちょっと戻るとその現象に名前ついてますよ、世の中的に。
なんですか。
カレーです。
カレー。
カレーです。それ。
ああ、エイジドビーフになって
くる、ね。そうそう。おじさんになると追いかけられないっていう問題ですね。
え、でも待って、これ面白いんだけど。
はい。
いや、これさ、なんか1億、今、俺6億分って言ったじゃん。
うん。
まあ、多分5億部の方が正しいのかな。で、その1億部ずつ突破す、1億突破、2億突破、3億突破の時期が書いてあるんだよね。
おー、なるほど、なるほど。なるほどね。うんうん。
あれも別にこれあれか。途中から1巻を読み始めたやつもいるから別に、この時期は気にならんか。
確かに。でもこの単行本ってさ、論理的には101巻だけを買うやつはいないっていうさ、ことが、こう、僕らには想定できるじゃん。
どう考えてもいないよね。
いや、どう考えてもいないって思うじゃん。多分世の中にいるんだよね、それ。
101巻だけ買うやつ？
あ、そうそうそう。100巻だけ買うやつとか、99巻読んでないのに100巻買うやつとか、多分いるんだよ。
いや、101巻だけ買うやつはなんかもう、その、やばいでしょ。それはなんか、表紙が波のおっぱいだったみたいな、そういうことでしょ。
いや、やばいって思うじゃん。でも僕初めて買った漫画、幽遊白書の11巻なんですよ。だいるんすよ、絶対。だから、なんか、このタイミングからジャンプでワンピース読み始めて。
いや、え？それはじゃあ聞くけど、うん、11巻買った後に1巻買わなかったの、
うん、いや、だから、その横をこうやって揃えていくの。こうやって、わかる？
ああ、
12と10。
7並べね。
あ、そうそうそう、7並べ方式で揃えていくの。
で、最終1巻買ったでしょ？
ん？
最終1巻買ったわけでしょ？
最後に1巻を買ったかってこと？
うん、最後に、最初に。うん、
絶対買った方、あるある。
そうでしょでしょでしょ、
まあ、まあ確かに、それ、まあ、それ、うん、言えてみようだわ。うん。
言えてみようではないけど、まあいや。
だからまあでも。
こいつ日本語おかしいな。
だから聞いて。だから、多分だけど僕の予想なんだけど、この瞬間の最新刊何巻か知らないけど、
あ、
その120巻とかに多分ちょっとピーク立ってると思うんだよね。120巻の初めて買った単行本ですみたいな。
この瞬間はね。
うん。まあ、でも、それは確かに、時間が経過するにつれて、こう、一巻側にこう、波が移ってくんだけど、
そう
こうしてる間に123巻が出るわけよ。
まあ、確かに。
っていうのを繰り返すと、最終的にこのカーブがさ、フラットゥンになるのは、
いや、それは本当にその通りだよ。
終わって5年ぐらいしてからなんだろうね。
いや、だから、サービスがリリースされて2年間経った後のメルカリで、全会員を最終アクセス月がいくつですかってなると、こう、なんていうの、リリース日が経ってて、真ん中めっちゃ寝てて、最新月にとってまだ上がってるみたいな感じなんだけど、でも、10年経つと、最初の2年のカーブって完全に綺麗なコホートになるはずなんだよね。
はいはいはい。
だから、終わった時に、どういうカーブを描いてるかっていう話なんだけど、
うんうん、
でもね、多分200巻で終わったとしたら、200巻だけ買うやつは大量にできますんで、
確かに。それはいるね。最終巻だけ買うやつはいっぱいいるね。うん、でもこの200とかに行くとさ、この200から、ま、後ろに戻ってくときのコストっていうか高すぎて、
高い。
いや、149まで戻ったんだけど、ちょっともう俺いけねえわみたいなやついるよね、絶対。
でも俺、大の大冒険の24か2冊持ってるからな。
それもある。
なくした、なくしたと思って買ったけど出てきたからな。
それめっちゃある。それあるんだよ。僕もスラムダンクの23巻2巻ある。
そうそうそう。一冊一人とは限らんのだよな、あれ。
そうなんだよな。
うん。
はい。
それはあるな。
うん。
あと、でもまあ、だから、一巻はいっぱいみんな買ってんだろう。だから、思うに、ワンピース激ハマって、うん、俺のワンピースめっちゃハマって、ヤモティに一巻貸すんだよね。これめっちゃおもろいから読めみたいな。
はいはいはい。
ヤモトは返さないからもう一回買うんだよ、多分。
うん。
いや、結構事情は複雑だぞ、これ。
事情複雑だね。
うん。
なんか
でもそれも含めてアマゾン、それも含めてアマゾンはわかるからな。
わかる、
ね。本屋だと同じやつを2回買ったのわかんないけど、アマゾンはこいつ同じやつ2回買うとるってわかるから。
確かに、ユニークユーザーベースでカウントできるからね。
だって言ってくれるもん。このアイテム以前も買いましたけど、もう一回買うの、もうマジっすかね。
確かに、確かに。
ああ。
いや、このさ、見えないグラフを共通認識として喋れるっていうのはなかなか、いい経験ですね、これ。
いや、もう、だって、完全に今同じものを見て喋ってる。
見てる、ごめん。一切画面に何も映してないけど、完全に同じものを見て喋ってるわ。
そうそうそうそう。
ああ、めちゃくちゃ
面白い。これおもろいね。
おもろいな。
スラムダンクの23巻2個持ってんだ。
そう。ちょっともう今支えは忘れちゃったけど、だから23巻って言えばあの表紙で内容はこれみたいなの、昔は特定できてたんだ。
ああ、確かに。
うん。
そうだね。でも俺明確にその大の大冒険2冊持ってるやつが24巻かどうかは今になってみると怪しいんだけど、
うん。
バランがリューマ人になってハドラーと戦うシーンがあったことはめっちゃ覚えてるから、逆に言うと22巻かもしれんな。逆に言えば。
逆に言うとね。持ってないやつが面白いよね。
ああ。
あ、まあ、
そうね。この話何
何すかこれ。
やっぱさ、5億部、5億冊だぜ、5億冊。
いや、うん。この話だいぶ遠くまで来てしまったようだから、ちょっと一回切ろうかな。
そうだね。
はい。
いやでも、よく考えたら、ワンピースってグローバルプロダクトだから、もっと事情は複雑な気もする。
まあまあまあ、それあるな。
うん。外国の人の挙動がわかんない。
いや、確かに。
一巻から読まないかもしれないもんな。
いや、まあまあ、確かにって言ってるけど、今ってさ、僕らが割とこう、紙のコミックを買う行動習慣をベースに会話してるけど、なんか今の若い子たちって、どっちから入るんだろうって、結構気になるんだよね。
いや、それはもう、なんか、
電子
か。ライン漫画みたいなことじゃない？
やっぱそっちかな。まあ確かに、キンドルアプリさえあればな、買えるもんな。
あれ無料で読める部分だけから入るんじゃない？
まあ確かにそっから入るよな。絶対そうだわ。
うん。
オンボーディングされるわ、あれで。
うん。そうだよね。
で、なんかもっと見たいっつってコイン稼ぐんだよね、きっと。
そうね。
確かに。
でも満喫とか読みに行くんだろうな。
ああ、コスパで考えるとそうなるよね。
いろんなやり方があるよね。だから結局ワンピースを読み始めた人が何人が最後にたどり着いたかっていうのは本当に分からない。
確かに。
うん。これアンケートするしかないね。
そうね。まあ、これ、そうね。箱を開けるまで分からないっていう意味では、シュレディンガーのワンピース読者みたいなとこある。
うん、まあ、デジタル上の仕事かもしれんな、これ。
デジタル上の仕事だよ、それ。
そうか。そうかな。
デジタル上の仕事だわ。
うん。クールジャパンだわ、これ
。クールジャパンだよ、それ。
デジタル庁の仕事。経済産業省の仕事なんですけど、クールジャパンは。まあいいや。
ちょデジタル庁の出し物お願いします。
やってみようか、俺。めっちゃおもろいな。
よろしくお願いします。はい。今回そんなところです。
はい、お疲れです。
フリーアジェンダでは皆さんからの感想や質問をお待ちしています。ツイッターでハッシュタグカタカナでフリーアジェンダをつけて投稿いただくか、概要欄にある Google フォームよりお送りください。皆さんからのコメントはフリーアジェンダ一同いつも楽しく読ませていただいています。また番組内で紹介させていただいた方には、後日忘れた頃にノベルティが届く可能性もあります。それでは今日もフリーアジェンダをお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。